俺または人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりました俺またです。まずは自己紹介からいこうと思います。宮古内の元シナリオライター庄司です。よろしくお願いします。
末端漫画家キーワです。よろしくお願いします。
はい、最後にサラリーマンシャです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
聞いてくださいよ、
はいはい、
聞いてください、聞いてください。マンションが売れました。
よかったな、
おめでとう。
やった
あれだよね、マンションを売って建て売りに乗り換えるっていう作戦を考えたんだよね。
そうそうそう、戸建てをもう契約をしてしまってたんですけどね、その、うんうん、マンション売れねえと新しいローンを借りられないから、うんうん、ずっとそわそわしたんですけど売れました。やった
よかったね。
そうっていう話を三田村さんとしようって言ってるから、うん、ちょっとこのマンション売るのだるかったぜ話をですね、うんうん、三田村さんとまたちょっとどっかでしたこようかなと思ってます。
二人で仲良くやってこいよ、はい、ストレンジャーシングス会に続き吉田三田村スペシャルはなんか定期的になるかもしれないね。
ああいいよな。
じゃあ三田村さんまたやりましょう。ちょっと連絡します、
うん。僕からもよろしくお願いします。うん、吉田をと言っておきましょうか。
はいはいはいはい。で、めちゃくちゃ余談から始めたんですが、はい、今回もですね、うん、お便りをいただいております。
はい。読んでもらおうかな。ありがとうございますですね、
はいはい、
本当に。
ありがとうございます。今回、サニトラさんからいただきました。
ありがとうございます。
はい、あり
がとうござい
ます。
サニトラさんはね、僕と岩ちゃんはね、ポッドキャストフリークス大阪で3月に実際にお会いもしてるんですよ。
あ、なんか言ってたね。
お会いしたね。
そうそうそう。その前からずっとしてたんだけど、実際にうんうん、ウォーって喜びをお互いに分かち合った仲なので、う
んうん、なんかおしゃれな方だったんですよね。すごい
都会的な
都会的な
都会的ない
つもコメントも感想もねいただいてる、
ね、いつも感想いただいてますんで、
う
ん、ありがとうございます、
はい、
本当に
ありがとうございます
、ね、はい、じゃあ見ます。はい、毎度大好きでずっと聞いてます。
ありがとうございます。
クリエイティブなお仕事をされている皆様にお聞きしたいことがあり、お便りフォームしました。皆様は今後のアニメーション含む映像関係、CG、プログラミング関係のお仕事の未来をどのように思われますか？ほうほうほう。絵も、ストーリーも、プログラミングも、コンピューターでできる時代が数秒後かと素人ながら感じているのですが、我々炭素系生物に残されたお仕事とは何なのでしょう。すごく難しい質問なのですが、めんどくせえ、考えたくないよとなりましたら、学生が住みよい東京の街を教えてください。ではしたっけということでした。
あれですね、北海道の言葉ですね。
サニトラさんって北海道
あれ北海道なのかな。俺もそういえばどこのお住まいの方かははっきり聞いてなかったな。そういえば
大阪のイベントに来たんでしょう
ね、大阪のイベントに来たから、めちゃめちゃ遠くまで北海道からはすごいなと一瞬思ってしまったんだけどね。
お便りはあれですね、まあ今後まあ、どうなっていきますかっていう話でございますな。
ざっくり言うと、まあとりあえず東京の住みよい土地は置いといて、とりあえず未来の話しようか。はい、ざっくり言うと未来どうなるんじゃっていう話ですよね。それからさ、ちょっとメールの中で面白かったのがさ、炭素系生物って言い方してるのさ、これって SF によく出てくる用語だよね。知ってる？
ピンとこなかったんだよね。
あ、ピンとこなかった。SF によく出てくる単語で、ケイ素系生物ってあるのね。それに対して人間とかを炭素系生物って区切りするんだけど、ケイ素系生物ってね、簡単に言うとシリコンっぽい感じの宇宙人みたいな、ああいうののことをケイ素系生物っていうのね、うん、だから SF ですね、未来の話ですかと思ってちょっとワクワクしちゃったんだけど。
なるほど、よくなんかこう伝わり伝いのを混ぜ込んでいくのがうちのリスナーっぽいですね。
じゃあ行きましょうか。ちなみに、はいはい、まあアニメーションとかって書いてあったんで、うん、漫画家岩さんはどう思いますか、うんうん、未来。まあ今ちょうどさ AI イラストとか流行ってるわけじゃん。
そうですね、う
ん、
生成系 AI とか流行ってますね、
うん、例えば AI を使って仕事の効率を上げるとかっていうことなんだけども、うん、例えばゲーム開発の現場とかだと、実はもうとっくの昔から AI が大活躍してて、
ああもう AI って今話題になるよりももっともっと前からってこと、
うん、もっともっと前から活躍してるし、うん、めちゃめちゃ研究をし続けてる
のが、あ、そもそもがね、業界自体がね。
そうそうそう。うん、で、もっとこう、深い話っていうのを、なんかそのゲーム屋さんの社長さん、まあ有名なゲームメーカー、うんうん、開発メーカーの社長さんがラジオで話をしてたんだけれども、うんうん、っていうのをまあ聞いたんで、まあ、おおよそどこでも似たようなことやってんじゃないのかなっていうのが、 最初にじゃあイメージボードみたいなものを作りましょうって、世界観とかの雰囲気の、イラストとか、
まあざっくりしたんだよね。世界観を理解するためのイメージのや
つ、ね。そうそうそう。例えばこう、魔王が住んでいる魔王城はこんな雰囲気じゃなかろうかっていう叩き台みたいなのをみんなでわーって人間が書いてたのを、これとりあえず最初の初っ端の会議で出す叩き台を AI に書かせてみようとか、そういうようなことはもう全然やってるらしいの。それを人間がこれまではやってたわけだね。でそのラジオで喋ってた人の言葉を借りると、現状では誰でもできる仕事を AI に任せてるっていうところはあるっていうふうに言ってて、で、結局はよりクリエイティブっていう言い方でいいのかわからないけども、よりその人間の意思を細かく反映した、まあ、デザインであったりとか、その象徴的なものであったりとかって人間が作ると、ちょっと言い方が正しいかわかんないけども正しくない表現っていうのも入ってくるわけじゃない、うんうんうん、なかなかそういう部分を細かく AI が狙った通りに作ることっていうのはまだできないっていう現状はあるらしい、
ね。まあ、人間味というかクリエイティビティなのかな、そこら辺が、
まあ、ちょっとねざっくり言うとクリエイティビティ、よりクリエイティブな部分っていうのはまだ人間がやってますっていうのはあるんだけれども、じゃあ片やこう誰でもできる仕事、まあ、誤字脱字を探すであったりとか、例えばセリフなんか一つとってもキャラクターごとにちょっと癖が違ったりするわけじゃない、語尾とか、それを何かこう系統化して一気にプログラムでバーってこう、合わせる、そのキャラごとに言葉尻というかなんか合わせたりみたいなシナリオを書くにあたってっていうようなことはもうプログラムがコンピューターがやってくれたりするらしいのね。
ああ、それは得意そうだね、コンピューターの方がなんか、
うん、そういうのをやることで日銭を稼いでた人の仕事がなくなるっていうのは今現在リアルタイムですでに起きてることなんだとは。
でもそれあれだよね、この前吉田君とさチャット GPT の話した時も本当そんな感じだったよね、
たださブラックジャックの漫画が連載が始まるんだ。
何それ全然知らないんだけど、
AI に書かせるっつって。
マジで
AI が書いたものを人間が手を入れて整えるみたいな感じだった。ちょっとごめんねこれふわっとした情報でちゃんと読み込んでない。
生成 AI でプロットとかを書かせるのかな、プロットとキャラクターを AI が自動生成して、でその漫画のネタをインスピレーションの元として人間がストーリーを練りますっていうことをするんだって。
じゃあ今言ったようなことと一緒なのかな。これが超進化していくと、本当に人は AI のサポートする時代になるんじゃないかなっていう。
だんだん立場が逆転していくっていう感じね。
そう、
あ、そういえばその今のニュースで思い出したんだけどさ、俺今日ちょうど今日ねなんとなくニュース眺めてたら、そしたらなんかビートルズがさ新しいアルバム出すらしくて、ジョン・レノンの声を AI に歌わせるとかってニュースで書いてあったんだけど、
これも記事がありますね。最後の楽曲が人工知能を用いて制作され年内リリースされる。これどういうことなの。
最後にあった楽曲のデータをもとに AI とかで制作補完をしちゃうってことかな。
なんかそれっぽいね。
なんかさ結局さそれこそイラストレーターの方とかがすごい大反対してさ、抑制しろみたいな話もあったりとかするわけじゃん、この世の中の表舞台にボーンと AI っていうものが出てきた瞬間にさ、危険だっていう考え方もすごいなんか騒がれだしたじゃない、なんだけど、結局部分部分でそういうことを使う波っていうのはどんどん来てるわけじゃない今。
そうですね、
じゃあ結局止まることはないのかな、雰囲気だけでと思ったりとか。
ないと思います、
便利だしね。
そう便利なんだよね
そうそう、一回火覚えちゃったら火使わないっていうのはないわけで、広がるんじゃないですか。なんだっけな、あのホリエモンいるじゃん、彼いっぱい本出してるけどさ、チャット GPT で本書いてさ出版してるよね。
なんか書かせたってやつあったね、そういえば。
そうで今までも彼って別に本書いてなくてさ、勝手に編集がホリエモンがこう言いそうだっていうのをわーっと書いてさ、でそれにホリエモンちょって書いて、まあ、監修なんかで出してたからやってること変わんねえんだよって言っててさ、
その名前だけ売れてる人でさ、まあ、名前だけ売れてるっていうか名前が売れてる人で、それでそもそもが小説家とかそういう書くことが本業じゃない人の本っていっぱいあるわけじゃん、それって結構さ、もう喋ってる内容をまあ、ゴーストライターというかまとめる編集ライターが編集して書いたっていう本があったりとか、もうほとんどゴーストライターが書いたけど本人監修っていう形で本人著になってる本とかも今まででもさ、それこそ言ってないだけで腐るほどあるわけじゃん。
そうそう、うん、だから変わんないんじゃないかね。
あ、結局でもそれをやってた人のそういう技術っていうものが再現できるようになれば、そこら辺の人の仕事は奪われていくっていうのはあり得る話って
ことだね。うん、そうだね、
もう現実あるわけだしね。
ゴルゴ13の斉藤隆夫さんとか顔描くだけじゃないですか。
ああ、有名な話だ。目を入れるだけと
か。嘘か知らないけど、本宮博先生は最後に目を入れるだけっていう話は聞いた
ことない。ああ、それそれ。
本当嘘か知らないよ。
変わんないよね。アシスタントさんが書いてたのが、まあ、AI になりましたってさ、そこで食ってた人はまあ大打撃だけどさ、なんか一消費者としてはさ、あんま変わんねえなみたいなの
があると思うんだよね。あ、確かに。でも昔々からでもそうか、人間がやってたっていうことはだんだんさ、産業革命でどんどん機械がやるようになったりとかしてっていうのはもうずっと流れではあることなのか、流れというかね、
うん、だと思う、うん、でもなんかむずいのが、そのサニトラさんが言ってくれたアニメーション含む映像表現だとさ、うん、これ完全に取って代わってむずい気は逆にしてるね。
うんうん、
自動生成されたさ、コーラとかハイネケンとかそういう海外の飲み物の CM を作ってる動画見たことあるんだけど、うん、なんかその概念としてビールを飲んでる場所っていうのを自動で生成するんだけど、顔がもう、うん、何、自動生成だからカットによってどんどん顔がぐちゃぐちゃ変わっていく人が大量に現れて、で楽しそうにビールっぽいものを飲んで、うんうん、火の周りを踊り狂って最後はなんか合体して大人数でわーいみたいな、すっげー怖いのができちゃ
う。結局その理解のニュアンスっていうのがまだまだってことだよね。
そう、うん、
雰囲気の
だ、仕事として代替できるものはあるけど、やっぱり大元のね、その面白くするっていうところは人がまだまだ必要なんじゃないですか、ね、
そうだね、しばらくは人のアシストみたいな感じだよね、
うんうんうん、しばらくはね。多分プログラミングとかはもうまるっとチャット GPT ができる領域だから。
あ、そうだね、そう
になっ
ちゃう、一番強そうだよね、確かに、
うん、ルールに沿って書くっていうところは彼もチャット GPT の方が強いですよね。でなんか最終的に逆転しそうですよね、今のホワイトカラーとブルーカラーの給与とかは。
あ、でもそれは思う、うん、その吉田くんが言ったことで俺ずっと前から思ってたことがあったんだけど、その通りだと思って、
はい、
今伸びてる技術ってあるわけじゃない、それって結局全部できることってホワイトカラーの仕事が得意なんだよね、
う
ん、
そうそう、
そしていわゆるブルーカラー、物質の世界に関わること、特にインフラ整備だったりとか建物を作るとか、まあそういうところで機械自体がそういうサポートしてくれるってのはどんどん、それこそ AI も入ってくるんだろうけど、それはあくまでその職人たちが使うツールっていうものであってさ、職人ではないわけじゃん。だから本当に吉田君が言った通りで、そのブルーカラーっていうものの大切さがこれからもっと出てくるんじゃないかなと思うんで、まあ逆に言うと、でも本当の想像力のある人っていうのはまあやっぱそのままだろうけどね、
うんうん、そうですね。
だから中途半端なホワイトカラーっていうのは結構全部コンピューターできる世界になってくるんじゃないかなと思ったりする。
あ、きついと思う本当に。
ちょっとここからさらにさ、ちょっと広い話に飛んでみてもいいですか、
う
ん、それこそ僕らが今2023年っていう世界に生きてるわけじゃん、時間軸で言うと、うんうん、それでずっと昔のさ、まあ歴史とかいろいろ見てるとさ、昔の世界があって、それこそもっともっといくと原始の時代があるわけじゃん、はいはい、その原始の時代からずっと年代を追うごとに長い間ね、うん、人間が一つだけ得てること、時代を追うごとに昔よりも今の方がより多く得てるものって一つだけだと俺思うのね、
ほう、
ちなみに何が進化したと思う、その太古の昔から今。
え、なんだろう、え、全然
ピンとこない、なんだろう、
何、
一つこれぞっていうことを言ってるんだよね。
そうそうそうそう、
ちゃんは
別に言おうと思ったらさ、例えば機械ができましたとかさ、
うんうんうんうん、
それこそ道具ができましたとかさ、いろいろあると思うんだけど、ね、絶対的に
社会規範みたいなものだった
り、ね、そうそうそう、社会規範とか、うん、まあそれこそ思想がいろいろできてきてとかっていろいろあると思うんだけど、うんうん、俺それを全部集約してこの時代に来るまでに、人間って進化してないじゃん全然、うん、適応してるよ、適応はしてるんだけど進化はしてないわけじゃん、うん、それこそさ古代ローマの方が頭良かったりするわけじゃん、うんうん、だけど現代の方がこれだけは絶対負けない、新しい時代になればなるほどこれだけは負けないってものはたった一つだけあると思って、それって情報だと思うのね、
うん、
で例えばさ、それこそインターネットっていうものができたおかげで爆発的な情報が増えたわけじゃん。でそのもっと昔で例えば列車ができて鉄道ができたとしましょう、でそれでまあ遠くに行けるようになったっていう物理的なこともあるんだけど、遠くとつながることができて何が増えたって情報だと思うのね。でそのもっと昔に行くと海外と船ができて貿易をし始めたとか、大航海時代とかで外に出るようになった ったってずっとあるわけじゃない、うんうんうんうん、全部さ結局とにかく情報だけは負けずに増えていってると思う、うんうんうん、なんか言いたいことわかる、う
ん、なんとなく
で情報が増えることによって人間っていろんな知恵がついてるわけで、情報がただどんどん増えていってるだけで人間自体は頭は良くなってないけど、情報が増えたことによっていろんなことが新しくできるようになってるって思う、うんうんうん、それって逆に言うと、でも情報が増えるっていうことは人間が、俺前もなんか同じこと言ったと思うんだけど、情報を得ることによって違う欲望が出てくるわけじゃん、とか今の自分が間違ってるんじゃないかっていう不満とか不安とかね。だから逆に言うと情報を得ることによって、その昔ながらのシステムはぶっ壊れるものだと思うから、今ちょうどぶっ壊れてる最中なんじゃないかなと思ったりするのね、いろんな。
いや、おいね、今翔ちゃんはさっき進化はしてないけど適応はしてきたっていう話をしてたじゃない、うんうん、おいね、情報が増えて適応力って抜群に下がってるんじゃないかなというふうに。
あ、逆に、
うん、なんかね、多様性、こういう価値観もあるよっていうことを大きな枠でこうつながることで、ないと思ってたものはありだなっていうことでっていうのもあるんだけれどもさ、結構もっと物理的に、例えばこう昔ってこう遠くに行こうと思ったらそれこそ歩いて行ったりだとかしてたわけじゃない、うんうんうん、まあね、ナビもないわけじゃん、マップも。マップは何かしらあったかもしれないけれども、まあ人づての情報とか、こっちの道今危ないよとかそういうのもあったりとか、山賊が出るよとかね、あったりしたかもしれないけども、そのなんかこう過酷な状況に適応してたはずなんだよね、うん、昔の人ってきっと、うんうんうん、僕らは準備をできるじゃないか、いろんな人の情報をもとに。そして間違えることを嫌うでしょ。
ああ、そうですね。
で、間違いから学ぶことってきっと多かったはずだよね。きっとどんどんタフになっていくんでしょう。間違える人は。
実感としてね。
やりも根性もついてくるし、間違った時に対応できるよね。はいはいっていうぐらいの精神的にも、こう物理的にも。うん、まあ、そのあたりの能力ってもうめちゃくちゃ下がってるような気がするけれども、価値観として間違えないことを美学とするような価値観も生まれてるわけでしょ。情報弱者とか言われて、ね、知らないことは罪ぐらいの感じの。だからなんか難しいよね。そもそも価値観というか社会規範そのものが変わっていってるが、うんうんうん、それこそぶち壊れている最中だっていうのはそういうことだと思うんだけども。
最近のちょっと読んだ記事でさ、いい子症候群の若者って記事読んだんです、ね、うんうん、最近の新卒の子ってこういう感じだよねっていう、まあ、記事なんだけど、まあ、ちょっと全体的に僕はあんまりうんとは言えなかった記事なんだけど、うん、まあ、テンプレ型の教育、これがいいよっていう社会的なルールとかさ、逸脱しないとか、あとは正解が検索できちゃうからさ、うんうん、まあ、そういうところで育った最近の子たちってどういう子なんだっけみたいな記事なんですけど、まあ、すごい素直で真面目で受け答えもしっかりしてても一見爽やかで若者らしくて、協調性もあって人の話をよく聞いて、言われた仕事をきっちりとこなして、うんうん、かつ飲み会にもちゃんと参加しますっていう、これすごい、もうとってもいい子が多いって。一方で自分の意見は言わないし、言っても当たり前のことしか言わないし、かつ質問しないし、先頭に立とうともしないし、誰かのこう後に続こうとするし、なんか場を乱さないっていうことにすごいなんか注力しちゃうみたいな、なんかすごいこうルール化されて、こう SNS で見る、なんか新卒はこうあるべきとか、好かれる新卒の動き方みたいな TikTok の動画とかを見て、それを綺麗にこなしてる子たちが多いよねみたいな。でもそれはすごい最適化の結果だなと思っていて、企業ベースで考えるとさ、上場企業とかそれを求めて、でそういう採用基準でやってるわけだからさ、うんうん、でそれって AI とかさ、そういうなんかテンプレ的なものとも相性が良かったりもするわけじゃないですか、うんうんうん、そのコントロールしやすいとかさ、うんうん、んでもなんかこの記事読んだけど、それって日本人じゃねただのって思って、
あ、そもそも
ね、なんかそのあんまり新技術でどうとか炭素系生物であろうと、なんか流れに身を任せればいいんじゃないって気がするんですよね。
例えばさ、それって記事書いてるのはやっぱ僕ら以上の年代だったりとか、僕らのさ、その、うんうん、まあそれなりに怪我して覚えたっていう、まあ世代なわけじゃん。うん、でもそういう世代からすると、ネットで一発でさ、こうしたら正しいんだよっていうことがすぐ検索できるってことに多分違和感があるんだろうね、その世代で。
かもですね。
だから余計にそう感じてるだけだけど、自分らの世代でも、例えば新しくあったものでさ、それでもまあテレビでもいいけど、そういうので情報を得たとかって言ったら、その前の世代からするとさ、ね、新たな情報にただ劣らされてるだけの若者って言われ方をしてただろうし、でも一つだけ思うのはさ、今の若者ってやっぱ俺何度も何度も言っちゃうけどさ、インターネットってやっぱり桁が違うと思うのね、情報量の、
まあ、ね、
それもすごい 嘘本当とかさ、個人の考えとかさ、決められてないところのカオスな世界なわけじゃん、未だに、うんうんうん、だから僕はやっぱりさっき言ったおじさん側で、やっぱそのそれがネイティブであるっていう世代には、まあ、違和感じゃないだけど、自分が言うと信じられない状況であるわけじゃん、うんうん、だからそのネット社会っていうところでネイティブで育った時のそこから得れるさ最適化力って凄まじいもんがあると思うね、うんうんうん、逆に言うと。
そうだよね。だ
からスーパー最適化を行われたらさ、今の若者はそれこそ炭素生物じゃなくてケイ素生物に進化できるんではないだろうかと思っちゃったりする
ね。確かに。
だから逆にそれはいいのかな、僕らのもう想像も及ばない人類が生まれる可能性もあるのかな
と。倫理観とか違うかもね、うんうんうん、情報の取捨選択をえぐいスピードでやるわけじゃないですか、情報量多いから。で、何が正しい正しくないっていうのもやっぱある程度ジャッジしてるわけじゃないですか、うんうんうん、彼の中で、うんうんうん、そのジャッジのルールがもう僕らも想像つかないわけじゃないですか。 TikTok のインフルエンサーなのか友達なのかとかさ、うん、検索エンジンなのかも分かんないから、うん、あー確かに分かんないね、怖くなってきたな。
それこそさ TikTok で何でも調べてって言うけど、っていうほど TikTok 信じてないかもしれないじゃん、うん、本当のところでは、
うん、
逆に言うとあと 2,3 世代後になるともう 何が生まれるんだろうって逆に思うけどね。
シンプルになるんじゃない
ですか、つるっとするんだ、うん、
これもちょっと仕事ベースですけど、総合職採用ってなくなって今ジョブ型採用ってさ、一、うん、つのスキルに特化した採用みたいなのが増えてるわけですけど、うんうんうん、もう早々にもう新卒で自分の強みを見つけなきゃいけない時代になってるわけですよ。ーマーケティングとか、じゃあなんか半導体の、うん、メーカーで働く研究員とかさ、うん、その一個特化しないと就職できない状態になってるわけで、うん、でそこを目指して2世代3世代子たちはより特化が早くなると思うんですよね。親がそういう教育をするから、こう特化しないと高級職につけないよってなるから、うん、なんかめちゃくちゃ一個のことができるけど他はもう情報カットされちゃう、親とか環境に、うん、もうそこはもう接種しなくていいからみたいな感じで、うんうん、ほんと将棋の駒みたいな、もうまっすぐのしか進めないですとか、うん、みたいな感じになって機能別でこう人も固まるし、うん、みたいな世界観になるんじゃないかなと思ってんですよね。なんか多様性とは真逆になっていって、うんうんうん、それこそプログラミングみたいに何かをこうこなすみたいな、うん、すんげえディストピアっぽくなるのはなるんじゃないかなと思って、
ね、あ逆に特化になるのか、そうかこんだけ多様な情報がある中で
になるんじゃないかなと思ってんすよね。これいいか悪いか分かんないけど。
なるほどな、それ俺あんまり想像してなかった、
うん、なんか便利でいろいろ情報があるからみんな全知全能にはなんないと思うんですよ。全知全能みんなになっちゃうとそれみんなバカだと同じですか、
まあそうか
そうそうだ、尖らないとねいけなくなっちゃうと思うんだよね、う
ん
う
ん、なんか器用貧乏のレベルがすげえ高くなる、
うん、そうなんか難しい話になったな。うん、住みよい街は僕は阿佐ヶ谷だと思いますね。
ああ、僕もでも若干高円寺から外れたあたりの中央線がいいかなと思うな俺は。
話しやすいな、ね、この話。
荻窪とかね、
家賃相場もね高円寺よりやすそうだし、ね、
高円寺はいいけど未だにいるのかな変な人たち。
いや高円寺は最適化できない人たちの吹き溜まりだから
そうだよな、最適化したくなければだよな。あれだよね、最適化してないふりをしながらおしゃれに最適化してる人は下北さんは行っちゃうんだろうな。
でもそれ言ったら高円寺だってさ、高円寺に最適化した結果のおじさんとかがロン毛でギター抱えて歩いてる
そうだよな、未だにさディープアップルのキーボーディストみたいな格好してな。
そうだよ、 ACDC っていうジャケット着て、
ね、ジョン・ロードみたいな。
全然社会にも技術にも最適化できないですけどね。高円寺には
高円寺に最適化してますもんね。
多様性はまだありますね、きっと中央線沿いには。
うん、でもさ俺思うんだけど、高円寺でさ未だにさロックな格好してる人は、吉田くんの言ってたさ尖らなきゃ生きていけないとかそういうことじゃないさ尖り方をしてさ自分なりに生きてるだけだと思うさ。
そうだね、あの僕が言ってる尖り方とは全然違う
方向
全
然違う意味で尖ってるよね。
そうそうそう、うん、だチャット GPT 的にはなんか理解しづらい部分ですよね。
そうだよね、そこがやっぱり最後勝つんじゃない、コンピューターにも理解できない人間性で勝負してる人がさ、うん、
多様性ですね、ヒッピーですよ、ヒッピー、
ね、意外とそこからさ、ね、新しいムーブメントが生まれるかもしれないよ。
そうですね、だからあのサニトラさんをもしあのお子さんとかでお悩みだったらまず高円寺に 住まわせるっていうのがいいかもしれないですね、
うん、まあ多分ね地方民高円寺ちょうどいいぐらいな気がするんだよない
やでもベンチマークになるじゃねここは無理ってなったらその人の、ね、その学生のあり方みたいなものが見えてくるから
高円寺飲み込まれた時が最悪ですけど
そうだよ、
ね、最悪だねもうギター抱えちゃうし
一応さサニトラさんのメール全部答えようと頑張ったんだけどさ高円寺好きっていうのが一番力が入った答えになった
いや賢く話そうと疲れちゃうから ね
そうね、
ま、
人間の未来は知らんと
知らん
知らん
そんなもん知らんと
聞くとこ間違えてんだな
そうだね
いや思ったんだけど情報が増えてもさそれを生かすかどうかは結局人間の限界があるわけだからさまあ情報に踊らされて後世の人から見たら先人たちは愚かだったなって思われるだけで終わるんだよねきっと、
まあ、死にますかね最後はね
そうだねどうせ死ぬからね
嫌なラジオ本当にどうせ死ぬからねって全部それで終わっちゃうじゃん
じゃあ一番頭のいいことを嫌う岩ちゃんが最後頭の良さそうなことを言って終わらせてください
むちゃくちゃ言うじゃん
むちゃくちゃ言う最後
むちゃくちゃなこと言うじゃん
どうぞ
ああとりあえず AI が発達しても僕の仕事さえあればいいっす
バカだバカあるでしょ
いや自分は大事ですよねわかる
俺に仕事があるぐらいだからみんなにも仕事があるっていうことだからねそうあれ
あれですね誰を幸せにするって言ったら僕たちからよろしくお願いしますってことで今日は
そうですね終
わりにしましょうか
自己中万歳ですね、
うんうん、
ではありがとうございました
はい、
サニトラさん本当にありがとうございました
ありがとうございますまたまた
よろしくお願いしますまたお会いしましょう